前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます。前泊美樹です。さて、新年度始まりました。なんか今年は寒かったり急に暑くなったりと、でなんか黄砂とかなんとかで、私は毎年この時期鼻が喉がぐずぐずして、ちょっとね、調子が狂うんですけども、皆さんお元気でお過ごしください。今日のゲストは、那覇市議会議員の中村圭介議員です。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、圭介さん、話題のですね、
はい、なんだろう、
話題の話を聞こうと思ってお呼びしたんですけど、その前にね、一つちょっとお知らせを入れさせてください。第一交通産業グループさんから社員交流お仕事紹介イベントのご案内です。沖縄地区合同女子会ということでですね、何回か、こちらにもゲスト、お越しいただいているんですけども、第一交通さん、ね、バス、タクシーありますけども、女性ドライバーや、女性が働きやすい環境というのを推進しています。はい。最近増えましたよね。
そうですね。
はい。はい、それでですね、そういった関心のある方、いろいろとですね、また、イベントをで、話を聞いたりですね、交流しましょうというイベントです。求人のおすすめポイントとしては、二種免許がなくても入社後に、会社支援で取得が可能ということですね。で、未経験の方でも充実の研修制度があるので安心してスタートできます。また託児所を完備しています。子育てとの両立ができます。そしてたくさんの女性ドライバーが活躍中ですということですね。バスやタクシーに興味がある方ならどなたでもご参加いただけますということで、美味しいケーキとドリンクもあるそうですよ。はい、そこですかっていう。本当に人手不足の業界もね、多いですけど、また働きたくてもなかなか子育てとの両立難しいといった方々も多いのではないでしょうか。ぜひバスやタクシーに興味がある方お出かけください。日時は4月24日木曜日ですね。時間は午後2時から、3時30分までです。で、参加費は無料です。会場はオリオンホテル沖縄、那覇市のあさとにあります、オリオンホテル沖縄じゃないですね、オリオンホテル那覇、オリオンホテル那覇になります。どうぞお出かけください。詳しいこと、またお申し込みお問い合わせは、株式会社琉球バス交通人事課、電話番号が 098-851-4513、098-851-4513 まで、お問い合わせくださいということですね。はい、まあね、こういったイベントあちこちでね、最近開かれてますのでね、はい、ぜひお出かけください。以上、第一交通産業グループさんからのお知らせでした。はい。さて、圭介議員、お待たせしました。はい、本当に長年お世話になりました。
あ、いえいえ、こちらこそ。
はい、あれですね、那覇市議会は、来たる7月に改選という、まあ、時期になるんですけども、もう圭介さんは、圭介議員じゃなくなる
予定。
という、衝撃な、センセーショナルな、どうしたんですか。私はね、前から話はしてましたけど、
まあいろいろ考えた末ですよ。
いやいや、そうなんだけど、聞いてる人で初めて聞く人もいるじゃないですか。
あ、なるほど。
え、はい、どうしたの。でもな、ガサンガサンお皿割ったりとか、
中村圭介対話の時間でも20分しっかり話をしてますけれども、はい、まあ大体ですね、3つぐらい要因がちょっとありまして、はい、まあ、一つ目が、その、立候補した時に掲げてた、その、共同による街づくりとか、そのあたりも、だいぶ仕組み化が進んできて、まあ、行政が頑張るところはある程度見えてきて、まあ、市民がもちろん頑張らないと、それは形にならないんですけども、まあ、目標としたところが一つ、納得いく形にはなってきたのかな、というところ、また、子供の権利条例がですね、まあ、次年度、まあ、今年度か、今年度末までには、まあ、できる予定というところもあって、まあ、区切りとしては、まあ、いいのかな、という感じは、していました。そして、 当初からやりたかったことの一つとして、はい、その議会と市民の距離をもっと近づけたいなっていうのがあったんですけど、はい、やってみて分かったこととしては、はい、現職がやると相当難しいなこれはということを感じたんですよね、はい、どうしてもその自分の票集めみたいな風に見られてしまうので、うん、気軽にこう話を聞くっていう状態にはなかなか持っていけなかったのかなっていうのがちょっと課題として残ってるんで、はい、まあ、ここはなんか現職じゃない議員じゃない方がやりやすいのかなっていうのもちょっとこの政治状況選挙の状況もどんどん変わってきているのでもうちょっと何か政治啓発、うん、選挙啓発のあり方も考えないといけないんじゃないかなっていうのも、まあ、あって、まあ、それも募ってきたというところそして、まあ、3つ目が、うん、そのもうちょっと家族と過ごす時間を増やしたいなと思うと、うん、まあ、今の仕事じゃない方がいいだろうということで、うん、ちょっと働き方も考えてですね、まあ働き方を考えようって言ったときに職業を変えるっていうのはまあドラスティックではありますけれどもまあ根本的な解決にはつながるんじゃないかというところで、はい、
はい、そうですね、まあ家族初当選の頃に比べたら5倍に増えましたよね
そう、まあ、1から5っていうことでね5倍ですけど
5倍ですね、
はい、増えるわけねみたいなそんない
やでもね、うん、まだ、お子さんは小さいんでしょ。
そうですね、一番下の子はまだ、うん、1歳になったところなので、まあ、これから、その、大きくなるまで、まあ、寄り添える時間は、まあ、限られてはいるんですけど、その時間をしっかり、隣で成長を見届けて、また自分なりにもいろんなことを提供していきたいなと思っているので、はい、それやろうと思ったら、ちょっと、まあ、公職だと難しいなっていうの
は、なるほどね。ケスケ議員としてはね、うん、考え方だと思うんですよね。うんうんうん、議員って、結構フレキシブルな部分もあるじゃないですか。うんうん、定例会とか議会の公務以外はね、うんうん、時間の立て方、うんうん、それで例えば女性の働き方といいますかね、うんうん、子育て世代の働き方として議員というのを推す声もありますけども、うんうん、逆もあるということですね。
やっぱり自分が立候補するよりも前に志した時期があるわけですよね、うん、でそれからその時に見てた政治家像だったり、うん、その時にいてほしいと感じていた政治家みたいなもののイメージが、うん、やっぱりちょっとメッシュ方向で、うん、その自分の時間人生をこうかけて政治活動していくみたいなイメージがあったの で、ね、どちらかというとその自分も淘汰される側変わっていく側の政治家になるのかなというイメージは持ってます、うん、のでそのおそらく今後その、まあ、今も出てるのかな選挙でワークライフバランスしっかり考えて、うん、子育てもしっかり やりながら政治をしたいっていう方が出てきて、まあ、その働き方がどんどん良くなっていって、その変わっていくっていうのは歓迎すべきことかなと思うんですけど、自分がそこに飛び込めるかっていうとなんかちょっとまだしっくりこないところもあって、まあ、自分じゃなくていいなっていう感じは、するところはありますね。
なるほどですね。本当に以前ゲストに出ていただいた元那覇市議の方も、うん、お父さんがまた議員をされていたそうで、うんうん、もう子供の頃なかなか遊べないんですよね。地域のイベントに出かけるとしたら、
はいはい、
そういう、うん、顔出しのついでに連れてくみたいな、はいはい、なんか、それにかなり不満があったらしいですが、うん、だから本当にプライベートの時間って、区切らないと、よっぽど区切らないと作れないじゃないですか。
スケジュール帳にこの日はこれをやるってちゃんと決めておか、開けとかないと入らないですからね。
だからね、子供としては思うところが、うん、あるという声もありましたよ。確かに。ただね、私も昭和の人間ですから、メッシ暴行スパルタおしんみたいなね、政治像、政治家像みたいなのを見ながら育った世代なのでね、いい方に行くのは歓迎。なんですけどね、うんはい、やっぱりその公務という責任の重さを考えたときに、
うん
まあ、決断と、
うん、そうですね、まあ、自分の場合はそういう方向に舵を切ったっていう感じですね、
うん、なるほどですね。ただおっしゃるようにこの圭介さん入ってきて12年、江戸が一回り
するそうですね、
はい、12年で、うん行政と議会の関係もだいぶ変わってきましたし、まあ、市民との共同っていうのもふわっとしたものから少し 頑張ってきたかなっていうところはあるのかな。
そうですね、那覇の場合特にその、共同っていうのが行政と市民がその分野別にやってきたことっていうのが、もう少し地域に降りてきて街づくりとして行われるようになってきたのかな、まあ、これは航空街づくり協議会 のことが大きいのかなと思うんですけど、
はい、
まあ、共同のイメージがだいぶその具体的に、まあ、地域づくり街づくりに降りてきたなっていう感じはしますね。
そうですね、あの点から線へ、で線から面へみたいなね、な形にはなってきましたかね。はい、そして、子どもの権利条例ですが、あの本当に多くの方から望まれ、多くの議員が取り上げ、あの健介議員 の重要、まあ、重点施策の一つである権利条例、いよいよということですが、
そうですね、
あのプロセスも大事にしたいということで、やってきたんですよね。
はい、
でまあ、もちろんそのコピペ条例って言ったら失礼ですけども、まあ、議会が力づくで作ることはあの不可能ではないんですが、あのこれはプロセスを丁寧にということ で、という思いが健介議員にはあったのかなと思いますけど。
そうですね、どういう思いが、まあまあ、おっしゃってたようにそのコピペでなんかその形だけ作られてもしょうがないところがあって、まあ、その子どもたちの状況を見たときに、その子どもの貧困っていうワードがわーっとセンセーショナルに沸き起こって、そこに対する支援っていうのが集中したんですけど、実際困ってる子どもって貧困だけじゃないわけじゃないですか、はい、でそこを権利っていう面で見ると、まあ、いろんな子どもたちの姿が見えてくるし、やらなきゃいけないこと、横断的にやらなきゃいけないことも見えてくる。そこをやっぱり行政が予算かけて、まあ、しっかりやっていくためには子どもの貧困対策っていうことから、まあ、もう一歩視野を広げて、まあ、子どもの権利をしっかり保障していく、まあ、町にしていくっていうことが大事だろうということに、まあ、至ったので、それでまあ権利条例作りましょうっていう話を一生懸命してきたっていう感じですね。
当初はあんまり行政がピンとこない感じでしたよね。
そうですね、那覇市子どもの町宣言があるので、まあ、いいかなみたいな話をしてたのを覚えてますね。
なんかね、違和感のある答弁でしたけど、はい、それが、あの、要は、あの、健介議員のこだわりとしては、私が見ていて感じたのは、やはり、あの、まあ、行政の職員さんたちも、その意味をしっかりと理解した上で必要だねという思いのもとで進めていかないと、結局中身のないものになってしまうというような心配があったのかなと見ていました。
そうですね、まあ、議会でも、まあ、何回も取り上げてですね、まあ、またかっていう感じで、まあ、向こうも進捗らしい進捗はないとしてもまあ研究はしてますよみたいなところで、まあ、少しずつこう掘り下げていくようなイメージだった時期もありましたけど、まあ、それでもあの、ね、沖縄県であの子どもの権利条約フォーラムが開かれて、那覇で、はい、那覇で開かれて、沖縄大学でありましたけど、あれきっかけで、まあ、かなりその那覇もやってやらなきゃねっていう空気にはなったのかなとは思うので。
そうですね、あれはあの議会からも健介議員の声かけで20名ぐらい、
そうですね、
はい、集まって、あの他の自治体のアンケートもしてね、すごかったですね。
いやー、まあ、いい経験というか、あの、ね、あれだけみんなでね、いろんな一つのテーマで、ね、
集まれたのがよかったなと思って、あの一つのテーマで党派超えて集まって一緒にやろうってできたの、ね、
そうですね、
まあ、
勉強会だけじゃなくてイベントまで行けたので、はい、まあ、分科会も持ててよかったなと思いますね。
で、あの私もあの他都市の事例を見て、またあの私の場合はやっぱり議員提案というところの関心もありましたので、それを見て、こだわりたかったのは直接子どもたちからどう意見を吸い上げるのかというところだったんですけど、結局どうなったんでしょうかね。
まあ、令和6年度に子ども計画というのを作ったんですけど、はい、まあ、その過程で、まあ、いろんなアンケートをしたりしているんですね。それをもとに、まあ、あの条例作りに向けてまたあのいろんな声を聞いていくというようなことをまた重ねていくはずなので、まあ、そこら辺は、まあ、行政もあのマンパワーの問題もありますし、予算的な縛りもありますので、はい、まあ、そこはある程度はお任せしようかなっていう感じではあるんですけども、一応その推移は見ておこうかなという感じですね。
そうですね、川崎市やあの様々なところに、まあ、委員会単位や、あの自費でといいますか、あの有志集まって、視察に行ったりもね、しながら、あの子どもが幸せであるためには大人も幸せになってというね、こともありましたけども、まあ、今年度中に策定
ということ
で、そのうちパブコメとかもあるのかな。
そうですね、はい
はい、もう念願の、念願のですからね、もう本当に、多くの方々が望んだ子どもの権利条例ですけども、うんうん、私もしっかりと見守っていきたいと思います。ところで、まあ、この子どもの権利条例っていうのが一番大きかったと思うんですけども、振り返ってどうですか、うん、一番、まあ、印象に残っていること、良くも悪くもとか。
そうですね、まあ、いろいろあるんですけど、うん、まあ、今パッと思い浮かぶのでは、やっぱり公設市場の再整備は、うん、まあ、学生時代からずっとお世話になってた公設市場の様子が変わっていくっていう、それがその行政のその一存で、うん、まあ、大きく変わってしまうっていうのを目の当たりにして、それはおかしいよねと。で、まあ、地域の声もお店の人たちの声もしっかり聞いてよっていうところで、
うん、
まあ、その自分のその履行したその理念とすごく重なるところ、うん、その町が勝手に寂しくなって、町が変わっていって、うん、後で寂しくなったねと思っても遅い。そこにその行政のプロセスの中に市民の声をしっかり入れていくっていうのが当初のその自分の中で信念としてはあったので、うん、そういう町にしたいと思ってた矢先に公設市場でこんなことが起こるのかっていうのを、はい、当時衝撃を受けて、
うん、
まあ、その間に立ってですね、まあ、市場の皆さん、組合の皆さんが、うん、まあ、こういうふうに考えてるんだけど、行政と話し合いの場をちょっと作れないかっていうので、うん、まあ、調整したりとか、まあ、間に立っていろいろ動いてたので、その公設市場が新しくオープンした時っていうのはやっぱりすごい感慨深いものがありましたね、
はい、うん、そうですね、まあ、市場の皆さん、まあ、その節目ごとにいろいろ大変な思いをされてはいるようなんですけど、うん、今回さあリニューアルしました、
うん、
今振り返っていかがですかね、この今の形というのは。
まあ、当初想像してたような形に近いものはできたのかなというふうには思います。というのも、その、昔ながらの相対寄りの雰囲気を残した町が、その市場を作りたいっていう思いはある程度継承できたんじゃないかなと思います。ただ、その外駒、その外のところが、
はい、
なかなか活用しきれてないのかなっていうところもあるので、まあ、このポテンシャルをしっかり活かせるように、まあ、これから、まあ、行政と、まあ、市民と一緒になって、また町側を育てていく必要はあるのかなって感じですね。
なるほど。なんかね、会議室もよく使われているようですし、うん、あと実習室でしたっけ？
調理実習ができるところもありますね。
うん、はい、はい。この辺が今どうなってるのかなっていうのは、ね、まだわからないんですけども、非常に、面白く使えそうなコーナーもあるようですが、うん、本当にね、これがの、利用者やね、観光客、そして市民が思った以上にいい市場になったねと言われるようにね、
うんうん、
はい、行政も、議会も頑張っていただきたいと思います。さて、皆さんの一番の関心、まずはどうして、やめるのっていうのと、もう一つ、これから何するのだと思うんですけども。うん、
まだ決まってないんで、決まったら何かお知らせできるかなと思うんですけど、まだまだちょっとゆっくり考え
て。どういうことやりたいっていうのあります？
いやー、まあ、やめた理由からしても、まずは生活を立て直すっていうことと、うん、まあ、家族との時間をしっかり取れるっていうところが、まあ、基本ですよね。
はい、
そこから少し意欲が出てくれば、この選挙啓発、政治啓発的なこともやっていきたいなとかっていうのはあるんですけど、うん、まあ、多分それを仕事にはなかなか難しいだろうなと思うので、まあ、そういうこともちょっと念頭には置きつつ、まあ、もうちょっと身軽に動ける、お仕事ができればいいなとは思ってますね。
いや、なかなか、那覇市議の議員報酬ぐらい、稼ぐのは大変ですよ。
いやー、それは望めないと思ってます。まあまあ、税金の関係でね、いろいろ最終的に手元に残る金額、どうなるかっていうところで、
でね、
はい、まあ、頑張ればなんとか。
そう、辞めた1年間は大変ですからね。もう、ようやく抜け出せる。いやいや、もう本当に大変ですけども、まあ、圭介議員なら引く手あまただと思います。まあ、街づくりやね、いろいろ、まあ、コーヒー屋さんやりたいとか、古本屋さんやりたいとか、
古本屋さんはね、いつか、
やってたので、可能性、無限大だと思いますので、期待をしております。本当に、議員だと逆に言えないよねっていうことはありますもんね。
あるかもしれないですね。
私も、ね、今、外側にいる人間ですから、
うん。戻ってきていただいて。
いや、なんかね、たくさん声いただくんですけど、議員じゃないとできないこともあるけども、うん、議員がそれ言うかみたいなことも、 あって、どっちも不幸だなみたいなところもあるので、やっぱり議員 あの中にいないとわからない苦労とかね、感覚もあるけども、あの中の人が言っちゃいけないのかなとかね、まあ、でも外に行ったからこそ言えることっていうのもたくさんあるのかな、ちょっとあの漠然とした話しましたけど、この話はね、あの、圭介議員がね、また具体的に話せるようになったらね、
そうですね。
しましょう。本当にあの、無所属の会、二人で12年間ですね、はい、ありがとうございました。はい、あの、よく私の親しい人たちからは、よくこんな奇人変人に中村圭介議員がついてきてくれたなと。あの友人からも感謝を、はい、伝言がありました、
はい
はい、まあ、これからまた子育て、うん、そしてさまざまな分野でご活躍のことと思います。最後に一言、市民 の皆様にメッセージをいただいて終わりにしたいと思います。
はい、これまで約12年にわたってですね、皆様のおかげで、まあ、それなりに楽しく、あの、議員生活できてよかったかなと思ってます。本当に感謝申し上げます。まあ、道はちょっと変わっていく予定なんですが、まあ、楽しく明るくね、過ごせたらいいなと思ってますので、どこかで見かけたら、また声かけていただければありがたいと思います。はい、ありがとうございました。
声かけますよ、本当に。はい、ありがとうございます。前向きの議会劇場、本日のゲストは那覇市議会議員、無所属の会の中村圭介議員でした。ありがとうございました。これからもお友達でいてください。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。